頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、2月も末になりまして、
はいはい、
再放送の方にとってはもう3月突入をしているんですけれどもね、
はい
はい、なんかもうこの時期ね、
はい、
我が家ね、うん、あるワードを言っちゃいかん時期で、
滑るやろ言ったらあかんやないかいてい
やもうでもね、実を言うと、
はい、
このね、
はい、
27日は、
はい、
もう公立の推薦も発表があった後やから、
はい、
絵で、
あせやな。いやでもな、
うん、
今聞いておられる方々もね、いろんな方々がおられるからね、
うんうんうん、
やめてって言う人やな。ごめんね
大丈夫大丈夫、
ノーデリカシーでごめん
大丈夫、はい、今聞いたらその言葉を自分で跳ねのけるぐらいの気持ちでおったら大丈夫。
そうですね、
そういうことですよ、
はい、
そうで、うちのねボンも今中学校3年生がいるんですけれど、
はい、そうですね、
いろんなとこ受験どうしようどうしようっていうのを考えて、
はい、
最終的に私立と公立とちょっとそれぞれ受けようかっていうことに今なっててですね、
はいはい、
で私立入試をしたわけですよ。
したわけですか、
はい、私立の入試がですね、
うん、
結果を言うと通ったんですけど、
あ、おめでとうございます。やった、よかった、ね、嬉しいね。
どうするのどうしようか、
ほっとするやん、
もう本当に
ね
ちなみにね、うん、今後のその受験のスケジュールっていうんですか、
はい、
を伝えておくと、
はい、
公立がですね、
はい、
3月に入ってからなんですが、
うん、
12日の水曜日が入試 で、
はいはい、
でその1週間後が公立受験の発表日、100日になるんですね、
はいはい、
なので、まあ、そのあたりになったらさっきのワードなくしてもらって
そうですね、
聞いてもそれを跳ねのける気持ちで折れたらね、本当いいんですけどね、
はい、
で受験対策いろいろこ うちのボンがやっていた中でね、
はい、
苦労したこととかをちょっと改めてここでお伝えしようかなと思いまして、
あ、もうそれぜひぜひ。
でまずうちのボンのね、
はい、
進み方としてお知らせをするんですけれど、
はい、
うちの長男坊小学校の間、
はい、
支援学級6年間在籍をしてたんです、
うん、
ただその当時ね、結構先生がいろいろ融通聞かせてくださる時期だったから、
うん、
在籍はしているけれども、
はい、
支援級じゃなくて通常級、みんなと一緒のクラスで、
はい、
同じように勉強するっていうことができてたんです、
はい、
で比較的みんなと一緒に過ごしてすご勉強してっていう時期が非常に多かったので、
はい、
私中学校でもそれができると思って、
はいはいはい、
で中学校でも同じように先生にお願いをしたんです、
はい、
でそのまま進んでたんですけど、途中1学期の後くらいに、
はい、
やっぱりみんなのそのスピードがかなり速いので、
はい、
ついていくのがしんどそうで、
はい、
このまま行くと彼の自信がなくなるよっていう話になって、
はいはいはい、
じゃあやっぱり取り出しでゆっくり授業が受けられるように、
うん、
彼のペースに合わせてやっていこうっていう話にまずなりました、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
でそこからですね、
うん、
まあ、2年生の間もこうゆっくり彼のペースでいろいろな復習とかもしながら進めていただいて、
うん、はい、
3年生になっていざどうするよいう話になって、受験のそのどこを受けるかとかどう進学するかっていうところになってきてからね、
はいはい、
焦ったんですよ、
はいはいはい、そうやな。
でその焦るっていうのはなぜかというと、
うん、
いろんなところをまず探して、
うん、
彼の学力で、
はい、
やりたいことでどんなところがあるかなっていうのをものすごく焦ったんです、
うんうんうんうん、
でいかんせんここ三木市でしょ、
うん、
三木市はね、
うん、
選択範囲が狭い、
うん、
狭かったんです、
はいはい、
で一般の例えば普通に受験をするっていう形になると、
うん、
やっぱりある程度の学力が必要になってくる、
はい、
でも彼は支援級でずっと彼のペースに合わせながらゆっくり勉強をしてきたっていうところもあるから、
はい、
ちょっと他の皆さんよりも勉強が遅れてしまってて、
はい、
学力まず足らんかったんですよ、
うんうん、
ほんでまあどうなるという話になりまして、
うん、
じゃあ支援高等学校があるじゃないか、
はいはいはい、
で高等支援学校っていうのがね、あのここ三木市から行こうと思えば、
うん、
まず緑ヶ丘の向こう側にあります野地菊さん、
うん、
野地菊さんが小学部、中学部、高等学校と3つの学部に分かれてて、
はいはい、
でそこで彼らのペースに合わせての勉強ができるところなんです、
はい、
で普通コースです、
うん、
いわゆる、
うん、
でもう一つ行ける選択範囲として、
うん、
西神戸の、
うん、
それこそあのワイン場のあるところに、
うんうんうん、
西神戸特別高等支援学校っていうのがあるんです。
うーん、
ここがね、
はい、
就職をメインにした高等学校、
はい、
で3年間で就労に合わせるようないろいろな技能を身につけて、
うん、
3年卒業する頃には、
うん、
障害者枠での就職をもうあのできるように整えていく学校だったんですよ。
はいはいはい、
でそこがまず、支援学校としての進学方法ですね、
はい、
あともう一つね三田の方にもあるんですけれども、
はい、
三田の方はね遠かったんで、ええとこやねんけどな、ええとこやけど遠いなって言って、うん、結局、うん、どうしようかどうしようって迷って、
うん、
行くんやったら西神戸の方かなみたいな話になったんですけどね。
三田はええとこやな言うて言うたら どの辺に惹かれたんですか。
先生方の、
うん、
なんていうんですかね、対応能力の高さ。なんかどうしても親って、
うん、
であの周りの方もそうかもしれないですけど、親ってなんかあのこうせなあかんやん、ああせなあかんやんとか、
うんうん、
その子の能力に対してまだもうちょっと高望みをして、
うん、
これはどうあれはどうとか、
うん、
せっついてしまったりすることが非常に多かったりするんです、
うん、
でもそこの先生方と話をしていたら、
うん、
その子たちの特性に合わせて、
はい、
無理はせえへんけれどもちょっと手が届くようなところに目標設定を作ってくださる、
はい、
だから親が言うたらね、なんかあの二段飛びであともうちょい上いかんかいやっていう風に言いたくなるやつを、
うん、
先生は一段半ぐらい上のところに、
うん、
このぐらいどうや、みんなと一緒いけるでっていう風な形でちゃんと導いてくださる、
はいはい、
その力がね、
うん、
なんかお話ししててもね、
うん、
ありありと感じ取れるんですよ。
そこはどうなんですか、その就職につながるとかいうという面ではどうやったんですか。
そこも同じくあの就職に関連した高等支援学校だったので、
はい、
西神戸と同じですね、
はい、なるほど。なもうやっぱりその距離が遠いからいうというので諦めた感じかな。
あ、そうですね。
なるほどね。
寮もあるんですよ。
あ、はい、あ寮もあるの。
寮もある。
へえ、
まあ、でも寮もあるんですけど、
うん、
あの兵庫県下で3つあるらしいんですね、
うん、
その就職に特化した高等支援学校、う
ん、はい、はいはい。
でも全兵庫県下からそれぞれ行きたいって言われる方がいらっしゃるから、
うん、
いわゆるもっと遠いところの方が来られるとしたら、
うん、
その方たちが優先になるんです。
うーん、なるほど。
でもそれも都市によっては違ってたりするから、
はい、
誰がどう入れるかなんてその未来のことがわからないっていうのもあって、
はい、
通うの2時間なみたいな。
なるほどな。
でも実際に、ね、通ってはる方も三木市でいらっしゃるんで、
はい、
うん、
はい、
無理ではない。
うん、
だからその方はね通ってるの本当頑張ってるなと思って本当本当すごいと思う。
うまいね。
そんな感じでね、いろいろ、はい、あの進路に悩んだんです、
はいはいはい、
でそこでね本当改めて思ったのが、
はい、
どういう進路を取るかっていうのはもう2年生とか1年生とかそのあたりからちょっとずつ考えながらいかへんかったら、
うん、はい、
間に合わへんなるなっていうね、
あ、
危機感ものすごい感じました。
そういうことね。なるほど。
うちの場合がね、なんか最終この先生も、
うん、
あの本人も頑張ってくれて、
うん、
どうなるかは分かれへんけどスレスレでちょっと頑張ってみようかっていう形で今の状態になってますけれども、
うん、
なんかねそれも取り組むのがもうちょい遅かったらどないなっとるんやろなっていうのもあるし、
うん、
逆に取り組むのが早すぎて、
うん、
本当先生方が恐れてたように自信が全くなくなってしまって、
はい、
でもうのそれこそ学校行くのもしんどいっていう状態になってしまっていたとしたら、
はい、
そんな受験どうこうって話じゃなくなるし、
はいはいはいはい、そうやな。
だからね、その時その時に、本当3年後言ったら2年後、1年後、どうしたいかっていうのって、なんか中学校になったらよりこうしたいねんっていうのを早めにね考えておく必要があるなっていうのを、
なかなか難しいよね。
めっちゃ難しいんです。
そうやね、ちょっとなかなかな。何歳だっけ、15歳でな、その進路を決めるっていうのはな、
難しい。いや実際ね、サルトルさん、自分が高校受験する時のことを思い出していただいて、これがしたいからここ行くねんって、行きました？
弁護士になるっていう夢はありましたけどね。ほんま全然足りひんかってんな言ってるよ。わかりますけどね。
いや、まあもう今法廷じゃなくってね、あのラジオの電波上で喋ってますからね。
そうですね、ほんまね、
法廷、ここは法廷です。
法廷、いやいやいやいや、
そうか、
あれちゃいますね。
そう、でも私ね、思い出したらね、はい、うちは姉たちが行ってたから、はい、右習いで行ったんですよ。
いや、もうそれありですよ。
そんな感じでしょ。
そんな感じっすよ。それがいいですわ。
いろいろ受験をね、する選択範囲がある方にとっては、もうそれで全然いいんですよ。その時になってちょっと手伸ばすなのか、はい、自分が今好きなところで行けるとか、はいはい、あと地理的なところでここ選ぶとか、
はい、
選択範囲がいっぱいある人にとっては、はい、それで全く問題ないんです、
はいはい、
お姉ちゃんお兄ちゃんが行っとったから、じゃあ僕もここ行こうかでいいと思うんですけど、選択範囲が狭くなってくるとですね、
はい、
ほんまもうちょい早めにこれやっとったらうちの子楽やったやろかなと、
ね、そうです
よね、なんか今めっちゃ詰め込ましてごめんみたいな気分にものすごいなるんです。
そうやね、
まあ、でもね、それが失敗やったかって言ったらそういうわけでもなくて、
はい、
やっぱりその時にずっとじゃあみんなと同じようなペースで勉強をさせて自信なしなしになってヘロヘロになってってなってるかもしれないし、
うん、
逆にめっちゃ伸びてるかもしれんけど、
まあね、そうですよね。
そうだから失敗やっていうのではなくて、はい、その時々でじゃあこうしよう、じゃあこうしようってベストなものが選んでいけたらいいんですけど、
はい、
まあ、でもちょっと早めに取り組むっていう意識持ってるだけでも、
はい、
大きく変わってくるので、
はい、
もうだから中学校入学して、ああ中学校入学できた、ふーって思ってても、
はい、思いますよ。
そうですね、次どうしようかなとか、はい、いうのも思っとくと必要やなっていうのを体感した話でした。
そうやな、俺おかんに言われとった言葉で一番嫌いな言葉があんねやんか。
何ですか？
困んのあんたやで。
いやーすいません。
でもね、うん、ほんまいっちゃん嫌いな言葉やなと思ったけど、
うん、
それはそうやなって今思ったら思うけど、
うん、
でもその時代って絶対反発するよなって思うね。
ああそうです ね。反抗期真っただ中ですもんね。
そうですよ。だからまあこれをうまくこうね言わなくても、
うん、
うまくリードできたらええのになって今でも思うけどね。
一つね、
うん、
親が思う方向に進ませる方法っていうのを聞いたことがあって、
あ、はいはい、
これが 100% 正しいわけじゃないですよ、
はい、
でもそういう方法があって、
うん、
お父さんやお母さんたちが、うん、ここはええぞって思うところを、
うん、
それね、例えばサルトルさんに、うん、お前ここ行けって言うんじゃなくて、
うん、
ここなあめっちゃええ高校やぞ、ここめっちゃええ進路やぞ、
はいはい、
ここめっちゃいい会社やぞっていうのを言い続けると、
はい、
子供はそう思うんやって。
なるほどな。いや、なるほどな。まあそれは一理ありますわ。
いや本当にね、はい、一番身近な大人がそうやって言ってるんやったら、ほうなるほどな言うて憧れを持ってっていう、
うん、
そんなことを聞いたこと
が
ありましたけどね、
はい、お姉ちゃんにそんな話をずっとしてて、
うんうん、
でそれを弟が聞いてて、
ほうほう、
で弟はそっちに行ったな。だからその話を聞いてたから、その話を聞いてたからやと思うか。
あ、なるほど、ね、
よくよく考えたらね、
やっぱり大人の身近な大人の言うことは強力ですね。
でもお姉ちゃんはいかんかったけどな。
あれ。まあまあそういうね、いろんな効果が生み出されるいうことですよ。
そうですね。
まあということでね、はい、今日の頑張る発達レインボー、受験に際してのうちの子供について私が思ったことをお話をさせていただきました、
はい、
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。